Лабиринтов. この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは、武田義臣が今日もお届けします。ラジオラビリントス、今年は今日が初めてですね。よろしくお願いします。それで実はね、昨日1月正月でもう特に明けているのににもかかわらず、昨日ちょっと飲みすぎまして、深夜まで及んだわけですけど、帰った、つまり、タクシーで帰ったわけですけど、帰ってからなんかね、キッチンっていうか、厨房、それからカウンターのところに、なんかね、なんかいろんなものをね、なんだかバターを、バターナイフ、ではなくって、フォークにバターが突き刺してあったりね。で、それを見て、ちょっと朝というか、今朝、お昼に起きたんですけど、12時に起きて、それで、このラジオ、局へ来るのに、ちょっと、シャワー浴びたりしてると間に合わないんで、手元にあるなんか本を一冊持って出ようっていうんで持って飛び出して今ここへ至ったわけです。で、なんかね、バターをね、フォークでバターの塊をね突き刺して、それがコロンとなっていたりね。いや、もうほとんど僕はもう記憶、まあ深く飲むとみんなそうでしょうけど、ほとんど記憶を喪失するっていうな事態が起こるんですよね。で、僕もね、時々、気をつけてはいるんだけど、やっぱりちょっと飲みすぎは、そろそろ、昔からですけど、危ないなっていう、深い反省をしながら、こんなことを皆さんに披露しても仕方がないんですけども、くれぐれも注意しなければならないっていうふうに思ってます。んで、京都、ここ京都ですけど、コロナの、まん延防止法っていうんですか、が今日からですかね、なんか発令というか、出たんじゃないかなっていうふうに、昨日、その話題が飲み屋でもあったんで、そう思うんですけど、今日はだからお店とかは、もう今日からしばらく、どのくらいかわかりませんが、あんまり飲んだり、そういうことはできないんだろうなっていうふうに思ったりもしているわけです。で、ちょっとね、今日ね、何をね話そうかなんていうこともね、すっかりこう飛んでいまして、申し訳ないんだけど、ちょっと一冊思いつきで持って出たのは、ちょっと夢について、ドリームですよね。夢のことをなんて言うとちょっといいなと思われるんだけど、そうではなくてね、これは僕は、知らなかったんですが、昔ニックネームっていうかね、として呼ばれていたんじゃないかとずっと思ってたんですが、現実にそんなところがあると思わなかったんだけど、夢の島っていう、ご存知ですかね、皆さん。僕だけが知らなかったのかもしれないんだけど、東京に、今も、江東区ですか、に、そういう町名、地名が、実際あるわけですよね。で、その夢の島っていう、これなんか、つまり、なんていうかな、こう、皮肉った名前だな、っていうふうに思うわけですけど、いわば、埋め立て地なわけですが、東京ってところは相当な、土地を、海に面してるわけですから、埋め立てて、宅地化したり道路にしたりというふうに発展してきたっていうわけですね。で、 まあこの持ち出した本ってのは実は江戸の夢の島というタイトルで、伊藤義一っていう著者ですね、書かれてます。この、ちょっとこの本のことをちょっとだけ紹介しますと、吉川公文館からこの本が出てるわけです。そして、伊藤義一、好む一本漢数字の一ですね、そういう名前の著者で、大正5年生まれということですから、ひょっとして、まだ健在かもしれないけれども、まあ、かなりご高齢になられてるってわけです。そして、この江戸の夢の島というこの本はですね、一種の草書っていうか、シリーズ、つまりある主題に基づいた本を、まとめて、作ることを、草書と言いますけど、草ってのは草むらっていう字ですね。でこの場合はですね、江戸選書、選ばれた書という形で、このちょっとね、これはね、僕は長い間あんまり江戸文化に、それほど、つまり近世の文化にあまり興味を持ってなかったんですけど、今深く反省してまして、やっぱり近世ってのは面白いんだなっていうふうに思います。それで、このシリーズ、この選書、江戸選書ですけど、この江戸選書がどういうふうな目的で、つまり編まれてるか組まれてるかということをちょっとだけこの解説があるので、これ要約されているのでちょっとお伝えしようかなと思います。史上空前の100万を超える大人口という大発展を遂げた江戸には、将軍や大名が君臨したが、一方では江戸っ子町人や地方出身の江戸店商人が活躍し、かつ出稼ぎ人や秀才浪人たちが運修して、独特の大都市を構成し、極めて魅力的な江戸文化を創造した。しかし、たびたびの大災害や戦災でこれらの実態はまるでわからなくなり、その上近代日本の西欧化による江戸蔑視によって、江戸はほとんど忘れ去られていた。江戸選書の筆者たちはいずれも江戸町人研究会に所属する優れた学者で、十数年にわたり忘れられていたこの未開拓の宝庫に集団挑戦し、厳しい共同討論によって江戸を懐古趣味としてではなく、近代彫刻の課題のもとに精力的に探求した結果、おびただしい新資料や知られざる史実を続々と発見した。かくて江戸の実像がくっきりと鮮明化してきたのである。その成果は江戸町人の研究として第5巻部で刊行され、さらに続巻としてと合わせて14巻となる大研究によって、近くその全貌が解明されることになっている。本選書はこの研究の中から生まれ育ってきたもので、大江戸300年の百般にわたる特色をそれぞれのテーマごとに平易に一冊の本に書き下ろしたもので、広く読書会の要望に応えようとするものである。どの一冊も新発見の新資料を縦横に駆使して、それぞれに前人未到の新分野を開拓した珠玉である。本選書によって新しい江戸の実態を発見することができようというわけで、ちなみに少しだけどんな本がこの選書の中にあるかということをお伝えすると、江戸っ子、大江戸の成立、江戸の会長、江戸の町役人、江戸の禁書、江戸歳時記、 江戸の名所、江戸の米屋、江戸の戯作、戯作ってのはいわゆる芝居のシナリオですよね。とか江戸の差し札、札差しか、札差しってのはこれひょっとすると間違ってたらごめんなさいね。博打のことですね、おそらく。博打ですよね。札を刺すってのはそういうことかな。あるいは、別にはね、古美術なんかの競りの時に、刺し値をするってのもこの札刺しかもわかんない。すいません、この内容僕読んでないのでわかりませんが、そういうタイトル。そしてこの、今僕一冊持ってきている、江戸の夢の島という本ですね。この本をね、僕は全部読んだわけじゃなくて、ちょっとパラパラっと飛ばし読みをしているんですが、ちょっと面白くってね、いずれこれちゃんと僕は読みたいと思っていたわけですが、今日この番組を通じて僕は若干読ませてもらおうというふうに厚かましく思ってるんですが、このね、夢の島ってのは今ちょっと途中まで話しましたけど、全くこの皮肉った名前だなと思うんですが、その夢ですよね。夢の島ってどんなに素敵なところだろうと思うんですが、そうではなくて、埋め立て地の、しかもですよ、埋め立てる、意味は、つまりね、ゴミですよ。簡単に言うと、我々は今、現代人は、ゴミという一言で片付けてますけど、つまり、人にとって無用な長物です。全くいらない、どっかへ消えてくれればいいっていうものですよね、ゴミってのと。でこのゴミについて今の現代ゴミが排出されて、そのゴミは、多くは、燃すわけですね。強い火でもってゴミの焼却炉というのがあって、そこへみんな今、この京都もそうですが、日本中あるいは世界のいろんなところでもそのようなことをしてるんだと思うんですけど、燃す、つまりファイヤーで燃すわけですが、でこれが叶わないっていうか、それでも出るゴミっていうのは大量に人間が生きている間相当なゴミを排出してるわけですね。それで、今日では、なんて言いますか、エコロジーの問題もあって、つまり、プラスチックは特に、自然に回収されないので、できるだけ使わないようにしようっていう、わけですね。で、いわゆるコンビニや、スーパーマーケットなどを含めて、それらの袋をできるだけ、出さないようにっていうんで、その袋にも値段がつくようになったわけですけども、この問題はちょっと僕はまた別の機会に話しますけど、要するに値段をつけてからどうだっていうようなことになっていくのがね、要するにタバコを禁じていった、つまり禁煙の運動だとか、ああいったものもよく似てるんですが、ちょっと僕はこの辺を語り出すとね、愚痴になるんでね、あんまり愚痴にお付き合いしてもらわなくてもいいかなと思って、この僕の愚痴もこれゴミみたいなものかもしれないんで、ちょっとこのくらいでやめておきますけど、しかしこのゴミ、あるいは昔はチリアクタっていうふうに呼んだわけですね。チリとかアクタ、アクタってのは要するに有名な作家の名前、芥川龍之介っていう人がいますが、このアクタという字です。草冠の貝っていう厄介ものの貝するっていう字の貝ですね。これはアクタというわけですけど、チリもしくはアクタっていう、この、人海とも言うのかな、こういう、ものを多くの場合、もう現代では、 その死語になってるかもね、チリアクタってことはあまり、使わないかもわかんない普段、ゴミという言葉で全て代表してしまっている可能性があるわけですが、結局そういう、ゴミあるいはそのチリアクタと呼ばれるものたちが都市というところから大量にこう排出されるわけです。それでそいつをそのまあ回収しまして、まとめてその葬り去ると。で、葬る先についてはあまり我々は考えないようになってるわけです。ともかくゴミを出す、ここへ出しなさいと、何曜日の何時にっていうところまではよく知っていて、そこにある指定されたゴミ袋に包み込んで放出するわけです。で、この時も実は、ゴミ袋ってのをどこかで買ってきまして、で、このゴミ袋ってのがプラスチックですよね。これなんかこの矛盾でいいのかと僕なんか思うんですけど、ゴミを出すのにやっぱりゴミになる袋にね、これお金払って購入してそれで出すってわけです。で、まあ簡単にちょっともう一回話戻しますと、江戸にあったつまり、まあ今もあるんです。町名として今にも江東区にあるみたい、夢の島という町名でありまして、これが一丁目二丁目三丁目っていうふうにあるみたいです。で、このゴミの島、ゴミの島じゃない、夢の島、失礼しました。申し訳ございません。夢の島、というね、ことを、まあ、江戸時代、ゴミはどういうふうになってたのかってことを、この一章にまとめ上げられてるんですが、なかなか、ちょっと素敵な、本なんです、これはね。ちょっと読ませていただきましょうかね。目次を言うとですね、ゴミ戦争、江戸のゴミ、江戸のゴミ処理、ゴミ処分と、神殿ってのは、これなんていうの、新田ですね。新しい田畑の造成。ゴミ処理業者、これは小さく、アクタ取り請負人っていうふうにありますね。アク取りですね。アク取り請負人というやつですね。それからゴミ処理の費用、アク取り賃というわけです。こういった内容が また小さな章に分かれてるんですけど、ですね。頭、ゴミ戦争のところちょっと読ませてもらって、お聞きいただきます、夢の島からフェニックス計画へ。夢の島とは何ともロマンチックな名前である。東京都の14号埋め立て地として出発したこの地には、いつ誰がつけたのかわからない夢の島の名がすっかり定着して、今は江東区の正式な町名になっている。広さは4578ヘクタール。ここに温水プールを持つ都立の、総合体育館がある。熱帯植物園がある。屋外競技場がある。江東区立憩いの家がある。道路を挟んで野球場が7面ある。このうち2面は少年用のものである。他にサッカー場が1面、舗装された広い道路を区画する流絶乱その他の並木の緑が濃い。芝生もよく手入れされている。広い野原に雑草が思いっきり生い茂っている。広い空と広い土地、この広い土地で休みともなれば虫を追う子供の姿が見られ、ボールを追う少年たちの歓声があちこちで上がる。今は失われた東京の郊外の姿がここにある。夢の島のこの広い土地が今沈下を続けている。昭和49年から55年末までの 6年間に60センチ沈下して、ここにある高等清掃工場は入り口の石段を2段継ぎ足した。体育館の立つ台地の崖と崖下には段落差ができて、崖際の道路のアスファルトが膨れ上がっている。実は夢の島のこの土地はゴミでできているのである。緑の芝生の1メートル下はゴミの層であって、それは10メートルの厚さに堆積している。そのゴミが腐敗分解して地層が収縮し、地盤の沈下をきたしているのである。それだけではない。ゴミの分解に伴ってメタンガスが発生する。それは恐ろしいほどのエネルギーを地下に蓄えつつ増えている。爆発の惨事も起こしかねない。そこでそのエネルギーを緩和するために鉄のパイプを各所に立てて地下のガスを地上に放出することが行われている。体育施設のある高台の下にや窪地には時には黒い水が染み出すことがある。油切った紫色に光るその水の汚いこと、臭いこと、まるでドブの水である。きれいに手入れした芝生や熱帯植物園のある公園から湧き出る水にしてはおよそ似つかわしくないものである。これは高台を作っているゴミが腐って出した水である。メタンガスと汚水はゴミのある限りこの土地から吹き出し続けるであろう。夢の島の沈下は地下のゴミが分解しきって土となるまで続くだろう。ゴミが土になりきれば沈下は停止して土地は安定する。夢の島に関わりのある人は誰しもそれを待っている。だがそうなった時にこの土地の価格は一通りや二通りのものでなくなるだろう。子供たちがトンボを追う野原に放ってはおけまい。野球場に5面も取っておくわけにはいくまい。やがてここの広い道路は自動車で埋め尽くされ、その両側に一寸の隙もなくビルが立ち並ぶ町が出現することになろう。広い空は高層ビルで狭く区切られて、一日のうちのわずかな時間だけ太陽が地上に光を届けるということになろう。夢の島とは埋め立て中にそのゴミの山がやがて土一升、金一升の土地になることを予測してつけた名なのであろうか。それとも広場や野球場で思いっきり走り回っている人たちの解放された時間はここの土地が沈下を停止するまでの束の間での夢であることを示しているものなのであろうか。東京の土地問題は東京湾に新しくできた土地夢の島についてもこのような考えに落ち込むことを余儀なくさせる。で、この今読んだこの、文章が書かれたのがですね、今日ではなくて随分昔なんです。この本が、出た、今手元にあるこの本の奥付けを見ますと、昭和57年8月20日に初版を印刷されてますから、少なくとも57年の8月、7月ぐらいまで、あるいは56年ぐらいに書かれているのか、そのあたりに書かれたものであって、今日の、この夢の島の状況とはもうおおよそ異なるわけですね。古い時代の話をお伝えしたわけです。ここでちょっと音楽を聴いていただきます。夢の島という町名が今もあることに僕は驚愕するわけですが、ともかくですね、このね、 タブーですよね。その人がある集団、で生活をする、そういうあの文化圏っていうか、その、領域において人が多く集まってくると、まあ、いわゆるいろんな問題が起こってくるわけですが、そのいわゆるあの今現代の東京に限らず同じ、ようなことがですね、全国で、まあ、あの起こるわけですよね。そして、さらにこの本が、まあ、面白いのは、あの江戸時代の資料というものをあのいろいろあのこの研究者は当たりまして、そのことに、まあ、基づいてその、その分析していくわけです。そうすると江戸時代に あった知恵とかそういうものも当然 あるわけで、今日ではそれらを切り捨ててしまって、あの現代的な処理の仕方を機械的にやるようなことになったりもしているわけですが、いろいろ実はいろんなことが、その資料によって明らかになってきている。でこれは非常に面白いことを僕は飛ばし読みをしながらですね思うわけですけれども、ちょっとねどこもここも面白いのでね、ちょっとそうですね、ここでどこを読もうかな、例えばね、これどうかな、江戸で出すゴミ、ゴミ、ちり、あくたものが徹底的に使われた様子を見るとというふうに書き出されている、つまりね、ちりやあくた、ゴミですね、こういうものが忌み嫌われる、廃棄だけされるものではないっていうあたりをちょっと僕はここにこの面白い研究によって明らかになっている。ちょっと読ませてもらいますね。江戸時代には一体何がゴミとして出されたのかと疑問さえ出てくる。使いに使ってもう残ったものは砂と石か生ゴミぐらいのものである。そのゴミが道の補修に使われている。こうなると人海チリアクタとして出されるものはなくなってしまいそうである。一体江戸ではどんなものをゴミとして出していたのであろうか。人海つまりチリアクタを辞書で辞典で引くと、チリとアクタ、チリアクタ、ゴミ、小学館日本国語大辞典であるとか、チリアクタ、チリとアクタ、ゴミクタ、チリヒジ、大月文彦大言会、大言会、チリアクタ、岩波書店広辞苑であるとしている。人海はチリとアクタの合成語であるようだ。それではチリとアクタはそれぞれどんなものを指しているのであろうか。チリについては日本国語大辞典、粉末状や粒子状になって飛び散るもの、砕けて飛び散るもの、ほこり、小さなゴミ、アクタ、値打ちのないものとしている。大言会は、塵の儀、土砂などの飛び散れるもの、ほこり、悪た、ゴミとしている。広辞苑は、土砂や物の粉末の飛び散るもの、悪た、ゴミであるという。悪たは腐ったりなどして打ち捨てられているもの、ゴミ、塵、廃れ物。日本国語大辞典。クタ、クタってのは人海チリアクタのことですね。クタというふうにルビが振られて、クタにあの窃盗語をかぶせられたる語、つまりアクタということですね。クタは腐るの語根なればアクタルとも言うべきなり、つまり 腐るがクタになった、あるいはクタが腐るの語根ですから逆かもしれない。クタ、小積、ゴミ、五目、ゴミ、チリ、クズ。江戸時代の法令は、チリやクタをゴミと読ませている例が多い。ゴミは水の中に浮遊したり、水の底に沈殿したりしている泥、泥状のもの、泥や土ぼこり、ゴミ、アクタ、アクタもゴミの井で、道義の語を重ねて強めた語、ゴミにあらず、ゴミに同じ、チリゴミ、チリゴミってのは、散る、込めるっていう字が当てられたり、あるいは括弧で、このチリアクタのチリという字に、積もるっていう、人石っていうことになるんですかね、などいう語の上に、似て、濁音なるならん、この語古くはあらず、チリアクタ誇りとされている。まあ、ちょっと、まあ、こういう、詳しい、辞書の比較、このチリアクタの概念、ゴミはどうして、どういうふうにこう、どういう字を当てられていたかっていうことが、ここに散りばめられてるんですが、紙くずの一つ一つを丁寧に、シワを伸ばして貯めておいた時代は、食べ残しの食料品と、週刊誌と、ウイスキーの空き瓶をひとまとめに、人海にして、捨てる時代とは違っている。不要となった物資を、それぞれ、性質に応じて区別したであろうし、それぞれの区別に従って異なった呼び名をつけていたことであろう。一体ゴミとかチリとかアクタと呼ばれたものは、それぞれの呼び名に応じてどんな違いがあったのであろうか。柳田国夫という人は民俗学を起こした人ですね。柳田国夫はゴミという言葉の起こりはわからないが、ゴミは火に焚けば燃えるものであるとし、チリとかホコリは払い出して自然に落ち着くのを待つより他はないもの。アクタは水に沈んで朽ちてだんだんと土になっていくものとしている。これは柳田国夫の火の昔という本の中に、描かれているようです。川や堀へチリアクタの陶器を投げ捨てるってことですね。禁じた江戸時代の法令は、川筋へ吐き溜めのゴミ捨て、申すまじく候とか、お堀へチリアクタ捨てざるようにというように、チリアクタに対し、あるいはゴミといい、あるいはチリアクタといって一定していない。漢文3年11月23日付で出された、町の費用の負担に関する法令では、ゴミ捨て賃、チリ捨て賃と、ゴミもチリも区別せずに使っている。というわけでですね、ゴミという、ふうに言われるものの、概念規定っていうのも、そんなに明確なものではなかったってことは、ここではっきりするわけですよね。ですから、ゴミと呼んだり、チリと呼んだり、アクタと呼んだり、いろいろされるというわけです。で、これは今日も多分、チリアクタということはあんまりもう言わなくなって、ゴミという一言に総称されて我々使ってるんではないかと思うんですが、ただし、ゴミの中に今、分別ゴミの、制度がありますから、プラスチックはプラスチック、何々は空き瓶は空き瓶というふうにこう分けて捨てられる。で、その中で特に我々今も生きている言葉には生ゴミという言い方がありますよね。このゴミには実はだから、生の、腐敗していくであろうと思われるゴミと、それから、ゴミの状態がもうすでに変化を 終えたような、あの、固定化したようなゴミっていうような風に言えるゴミの概念と、まあ、大きくはこの2つあるのではないかなっていう気がするんですけれども、まあ、あの、そういう、ようなことがあり、ちょっと待って、最近面白いところ、あのですね、ちょっと観点を変えて、あの、お将来棚っていう、あの、これは京都も、あの、お盆の時ですよね。あの、お盆は、まあ、京都では、あの、地蔵盆を含めて、いろんな、あの、行事がですね、今日もまだ、あの、古い町内ごとに行われているわけですが、江戸も同じでありまして、ですね、この少量棚というふうにここでは言ってますね。あの、精霊ですね、聖なる魂、の棚は本棚の棚です。で、品川を過ぎる時に裏盆を過ぎて流した、つまりお盆の時に飾ったウリとかナスとかが大量に海辺に寄っている、つまりこれ川かなんかに捨てるわけですね、お盆の飾りですね。あの、つまりお盆の飾りってのはどういうことかっていうと、それぞれの家にある仏壇の先祖のそれを、お盆の間ですね、あのお迎えして、つまりそのご馳走をそこにこう、今でもやりますよね、割り箸とかなんかそういうものに突き刺してウリとかナスとかをあのとなんか動物の形にしたりするわけですけど、これも飾っていた。でこれがお盆が過ぎるともうあのそれをね、用を終えたので、そいつをですね、みんな各家々から持ち出して、あの川に結局捨てたんだろうなと思うんですが、この川が、いずれその海に、行くわけです。で東京の場合はあの江戸ってのはあの、まあ、地名からしてそうですが、あの海がすぐであるわけです。でそこへこう流れて出る、それを塩漬けにして、集めてですね、塩漬けにして、不審小屋の日雇いに売って利益を得たという話がある。お盆に先祖に備えたものの数々を、それが終わった後で川や海に流すのは広く各地で行われた習俗である。先祖に備えたもの、これに飾ったものはそれなりの意味があって川や海に流すのであるが、江戸ではそれがゴミであった。で少量棚の道具を、お堀へ捨てることを禁ずる法令が出された。で、これがね、結局ですね、まあ、いろいろ読むと面白いんですが、このね、ゴミであるのか、あるいはそれを集めてまた何かに再利用するのであるか、というようなことでですね、ゴミがね、ゴミじゃなく、意味のある、価値のあるものに、化けていくわけです。つまり、我々が一方的にこれはゴミであるっていうふうに思った時にゴミなんであって、これは実はゴミじゃなくてあのこういうものに生かせるというふうに思った時にはこれが価値になって、逆にゴミを払う、処分してもらうのに費用はいるんだけれども、今度はゴミじゃないということになるとそれはあの売却できる、つまりお金に変わるっていうね、そういうあの両面っていうかな、こう、二つの顔を、あの、持ってるわけですね。これがゴミと呼ばれる。あの、今、実はこの話はね、僕はちょっと、どっかでこんなことを今思っているのは、コロナの、捉え方みたいなことも、ちょっと同時に思ってるわけですが、あの、つまり、あの、忌み嫌う、ものと、それから、あの、そうではなくて、それを必要なものとして捉える。この両方がね、多分、あの、捉え方によって、変わるのではないかっていう ことがあるわけです。で、タブーってのは大体禁忌って書きますけど、タブーと呼ばれるものは大体そういうものなんですね。その、つまり裸の王様ってのはあれタブーが生み出すわけですが、その誰もがこう裸と見えているのに、つまり間違ってると思っているのに大きい声が出せないっていうような状況、こういった社会状況が起こる、つまりタブーを持っているがゆえに、それを、直視したり、それについて語ることができないっていうのと、このゴミの問題、あるいはコロナの問題、こういったものは、同じく、僕の頭の中ではタブーの、代表格としてあるわけです。普段我々ゴミのことを考えません。また2月にお会いいたします。
番組のご協力は大垣書店です。